はい、それでは、今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。で、今回初めて FM 大白のスタジオで収録しております。そしてもう一つ初めてがあります。今回の、ゲストは、女性です。で、伊藤彩さんに今回はゲストとしてお越しいただいて、お話しいただく内容は、はい、女性らしく、輝かせるためのいろんなアドバイスを、されてるんですけれども、そこにちょっと、占いの要素みたいなのも、加味して、多角的にアドバイスをされているそうです。それでは、自己紹介をお願いいたします。
はい、その人らしさを引き出すアドバイスをしている伊藤彩と申します。占星術という、西洋占星術というものを使って、主に、その人の、個性だったりとか性格、あとどんなものが向いているかとか、そういうことを、占いの一環でやっております。
それでね、もともと私ずっとコンサルティング会社にいて、
はい、
で、あんまりその占いとかっていう要素とは、あんまり無縁で、自分が あんまり占いを、
はい、
受けたこともないし、大体そのものすごくロジカルというか理屈の世界で生きてきたんですけれども、
はい、
でもね、どっかね、やっぱり人間って運気があるなとか、何やってもうまくいく時もあれば、何やってもうまくいかない時ってあると思うんですよ。で、その辺でね、やっぱりビジネスと運気みたいなものについて、ちょっとお伺いできたらと思いますし、その辺でそのどういう感じでその人らしさを引き出すアドバイスにつなげてるのかって教えていただけますか。
なんかビジネスと占星術って実は、第二次世界大戦後ぐらいから主に実際に占星術を使ってやれる方が多かったんですよね。ウォルト・ディズニーとかもそうですし。
あ、そうなんですか。
レーガン大統領とか、ヒトラーになんか対抗して生成術師をこうお抱えみたいな感じだったらしいんですけども、で、実際に自分が、トップに立つ人って自分好きな人が多いので、大体自分を褒めてくれる生成術師をこう抱えるんですよね。
宦官みたいな感じですね。
で、その生成術師に自分がどこが良くて、で、今はどういう時期なのかっていうのを、こう星の運気みたいな流れによって、実際に政治に使ってたって言われてますよね。
あ、そうなんですか。私もこのスタジオで収録する前に実際に、占ってもらったんですけど、その思った以上になんかすごくこうロジカルなんですね。で、どちらかというとその占ってこうあなたの運命はみたいな話をされるとちょっと思ったんですけど、なんかその性格診断みたいな感じなんですね。
そうですね。実際なんか占星術の中のルールっていうのがやっぱりあって、その世界でのルールなので、はい、なんかこう統計学っていう人もいるので、実際にこう もう何千年の歴史があるので、統計は取れてきてなんとなく型はあると思うんですけど、実際その人がこう質問した時にどういうふうな、私の場合こう態度を示すかとか、あ、こういう反応を示すってことは、じゃあこういうふうにしてほしいんだなっていうことをこう読み解くためのなんかこう質問というかツールに使ってることがメインでやってます。
へー、はい、なんかね、話がこう深いところに入ってきますよね。
あ、そうです
か。はい、ちょっと性格診断やりながらやっぱりその人が今どういう状態にあるかっていうのまで教えて、大体教えてもらえるし、なんとなくそういう話聞くと、ああそうかなっていう要素が自分の中にも見当たったりするので、そうしたら、じゃあこの、今の自分の状態だったらどういう風になっていくんですかねみたいな話聞けて、もっとね、なんかね、怖いもんかなと思ったんですよ。なんか怖いこと言われて、
はい、そういう人もいますよね。
あ、
はい、格言的な。
あ、そうなんですか。はい、だからそういうなんか怖いこと言われたら嫌だなと思って聞いてたんですけど、はい、なんか本当に私もそのコンサルティングとかやってると、いろいろこう心理学的なアプローチとか診断ツールとか使って、性格タイプとか、
はい、
診断したりするんですけれども、ね、なんかそっちに近い感じ。
あ、確かに、はい、男性的だなって言われることも多いですし、 ただやっぱりこう人って何か話す場が欲しかったりとか、その質問されて気づくというか、自分がどう思ってるか気づくっていう感じだったりするので、で来る人はもうここに質問をくれっていう感じで、もうすでに用意は OK っていう感じで来ますよね。新井さんの場合は男性だし今日初めてなので、かなりベーシックな読み方をして、こうだからこうですっていう、それこそ四元素の火とか土とか水とか風でタイプ別に分かれて、こういうところが強い、火が強い新井さんなので、
は
い、
火ばっかり
ですいや水少ない、水がないっていう新井さんだったので、逆にそういう水ないと、なんか実は感情的な水なので、感情とか結構極端に出るんじゃないですかなんて話はしたと思うんですけど、
そうですね、時々映画見て号泣してますからね。
でもなんかその四元素っていうのはパーソナリティをこう作ってるので、全部みんな入ってるものだけども、その入ってる分量によってちょっとこういう傾向があるよっていう、それこそ性格判断で使っていくような感じの、さっき読み方させてもらいましたよね。実際は来る方は、まあ、ビジネスならばもう私にこのビジネス合ってるんですかとか、そういうもうダイレクトに、
あ、そうですか、
はい、質問きます。 はい、あとそもそも私がこうビジネスやるんだと どこを活かせばいいんですかとか、うんうん、そういう感じでもうかなりダイレクトに質問してきます。
あ、そうですか、
はい、
ビジネスっていうのもあれば、うん、他のその生活面のアドバイスを求められるっていうこともあるんですよね、
はい、もちろんありますね。対人関係がほとんどなんですけども、うん、まあ一番近しいところで言ったら恋人とかパートナーとか、うん、その旦那さんとかですよね、
うんうんうん、
ただ皆さん働いてる方とかが多いので、うん、対社会でちょっと苦手な人とか、うんうん、そういう質問もすごく多いですよね。
あ、そうですか、そうですか、うん、それでね、
はい、
その伊藤さんが大事にされてることで、その人らしさっていう一個キーワードがあると思うんですけれども、はいはい、そういうその人らしさっていうのって、どういうふうなそのアドバイスを心がけられてるんですか、こう読み取ったことから。
あ、読み取ることはやっぱりこうその先生術はなかなか面白い仕組みがあって、うん、意外と当たるって言ったら当たるんですけども、うん、実際やっぱその人が、自分で決めてほしいなっていうところ、私すごくやっぱらしさっていう意味で大事にしているので、うんうん、質問はいくつか方法があるので、その中の質問をしていく上でやっぱりこうそれをイエスって言ってほしいことをやっぱりお客さんって言ってくるんですよねいいよいいよって肯定してほしくてくるんですけども、その肯定することによってすっきり癒されるっていう占いの仕方もあると思うんですよ、
うん、
ただ私の場合はその人が本当にじゃあこのゴールっていうところ、例えば結婚したいならとか、そういうゴールがあるならば、うん、じゃあ今の状態はどうなのかっていうことを、今あなたはどういうふうにしたらその本来出会いたい人に出会えるのかとか、
うんうん、
今何してるのかとか、
はい、
今立ち位置どこかとか、
はい、
そういうのを質問によってちょっとずつ本人に気づいてもらうっていうのが一番なので、
うんうん、
そういう意味で占いももちろん使うけど、らしさに向かって本人が気づいていくっていうような、うんと工夫をしていますね、鑑定では。
なんかビジネスの世界のそのコミュニケーションツールとしては、うん、なんかこうコーチングとか、
はい
はい、まあ、カウンセリングとか、うん、そういうののミックスされたような手法っていうか、
うん、
なんかすごい科学的なんですね、
うん、そうですね。コーチングの人もよくお客さんにいるんですけど、
うん、
でもコーチングってやっぱりどこかで私が一番こう、うん、変わってるって言ってリピート率が逆に多いのは、
うん、
どんなことも、質問を、型にはめないで、
うん、
その人判断しないで、なぜこの人がこういう質問をしてくるのかなってこと、本人が気づいてない場合があるので、
うんうん
うん、そういう意味ではこうやっぱりこう生まれ育った環境とか、
うん、
こうあるべきだって正しいものを、道徳の教科書みたいに、
うん、
そういうものがあるので、それを本来自分が求めてるのかっていうところをちょっと外していくっていうのが、なのでコーチングやられてる方もこうやったらこうなるっていうセオリーがすごくあるそうなんですよ、
うんうんうんうん、
でも実際そうなのかなっていうところでは、
うん、
それを外したらなんか悪いことになってしまうんじゃないかとか、うんうん、自分はちょっと外れてしまうんじゃないかっていうことに対して、そもそもあなたはそういうタイプじゃないよねっていうところを見て、
うん、
一緒に見ていく、じゃあどういうタイプなんだろうとか、 何を重要視するんだろうとか、
うん、
そういうのをこう、探していけたらいいなと思っているので、みんななんか、うん、自分で探した答えなので楽になったとか、
はい、
そもそもあそれでいいんだって悩んでなかったんだってことだよね、
うんうんうん、
悩んでるのは自分が勝手に決めてた形にはめたかっただけで、はい、っていうので、まあ、型を外すっていうのを前はよく自分のキャッチコピーとして型にはまらない西洋先生術師っていうの
をそういうキャッチコピーに
してたんですか。名乗ってましたね一時期ね、はい、
あのさっきそれでお話伺ったんですけど、うん、その人は自分の庭じゃないところに家を建てるとかいうお話あったじゃないですか、
はいはい、
それがその型みたいなことと関係してくるんですか。
そうですね、西洋先生術のその考え方で面白いなと思うのが、土星っていう星があって、はい、それがちょうど自分の生まれた時の位置に29年間かけて初めて戻ってくるっていうのがあって、うん、で29年間何をしてるかっていうと、まあ、それぞれ、そのホロスコープの管轄じゃないけれども、うん、自分のするべきことをこう強化していくんですけど、うん、29年かけてその親から教えられたこととか、うん、学校で教わったこととか、うん、あと社会的な常識とかでこう育ったものを、じゃあ本当にそれって自分にとっての本当のことなのかってことを崩していくっていう、一応生まれ変わりみたいな感じがあるんですけど、なので、まあ、本当の大人になって生きるっていうのは、まあ、その社会的な、ね、概念で守られてくるために作られたものだけども、なんか別に朝ごはん食べなくても私は幸せとかね、
うん、
なんかそれを実際に自分の体を味わって、うん、あのやれる人とやってない人では、うん、本当の意味で自分の個性を生かせてるかどうかっていうのは違、細かいことですけど違ってくるんじゃないかなっていうなんか考えだったりするんですけど、
うん、
だからそもそもそのさっき言ったようにあの話が一番最初に戻ると、なんか地面、はい、自分が生まれた土地があって、
はい、
その地に種を埋めて、その種をこう花を咲かせるまで一生懸命やるじゃないですか、
うん、
でもこうあるべきっていうのがあって、まあ、隣のところに家を建ててしまったとすると、うん、立派な家が建つ人もいるんですよね。本来こうあるべきって、その小さな自分の地面じゃなくて隣の家に建ったやつが立派な、それこそ肩書きもあったりとか、
うん、
社会的にもすごく、まあ、お金も持っている豊かで幸せであったりとかすると、でも本当はその人、お金があって豊かな幸せが本当はその人じゃなくて、
うん、
なんか自由に旅をしている人が自分だったりとかする場合は、うんうん、やっぱりなんかこう社会的にはそっちの中は豊かな方がよく見えるじゃないですか、うん、でも苦しいんですよね、本人は違うから。
あ、本来の自分じゃないからってことですね。
そうですよね、でそれを実際に周りの人に言ったら、なんか贅沢だよとか言われちゃうわけですよね、
うん、そうね、
贅沢だって思うじゃないですか、
はい、
でも本人が苦しいんだったら自分の中に正解があるんだから、自分の本来の土地のところにもう一回種を植えてやってみたらどうですかっていうのを本人がこう見ていく作業とかもあって、実際クライアントさんでもそういう方何人か、やっぱりそんなに最初からではないですけど、うん、多いですね。
あ、そうですか、
はい、
それでね、今のお話ってその、うん、運気みたいなものとやっぱり関係してくると思うんですけれども、うんうん、それってそういうその自分の庭で生きてない人、
はい
はい、とかと、うん、その例えば運のいい人とか悪い人とかって何か関係あるんですか。
うん、一応こう生まれた時に先生術の世界って、あの自分で個性がこう決まって生まれてくる、うん、そうなんですよね、うん、でその流れっていうのは、人によって違う、
うん、
それこそ脈が早いとか、
うん、
遅いとか、
うん、
あとはせっかちだとかせっかちじゃないとか、そういう性格みたいなのもあると思うんですけど、うん、その自分のなんか流れみたいなものを的確に、分かってることと、
うん、
分かろうとすることと、
うん、
あとは時代の外の流れとか人とのこうコミュニケーション取りながらのチャンスみたいのをこうぴったり合わせることができる人は運気が流れを読むのうまいなと思いますよね。
うん、それって努力してなれるもんなんですか、それともできる人も自然にできちゃうもんなんですか。
あ、もともとなんか自分を知ろうとしてる人がいいですよね。一般的にじゃあ速いスピードがいいって今現代だいたい速いじゃないですか、
はい、
でもその人にとって速いのが することで質が落ちてしまったり良さがこう半減するんだったらば、まあ、一時的にそういう努力も必要かもしれないけど、自分なりのコツコツを積み立てて、自分なりのペースとその外の社会のペースで誰かチャンスが来た時にパッと出すっていうような、それをこう分かってやってるっていうのが自分の時を読める人かなと思うんですよね。
じゃあその逆が運の悪い人ってことですか。
そうですよね。なんか一方的にずっと自分がこう社会でこう決められてて努力してって、大体真面目な人が多いんですけど、
はい、
すごいコツコツコツコツやってて、でもうここじゃダメだって場でずっとやってしまってるとか、本当は社会的には、ジムは向かないのにジムでコツコツやってて、努力して多分すごい成果も上げられてとか、会社にも重宝されてて、だけど本来は事務じゃなくて営業かもしれないし、そういうのをこう力任せにやってる人は常に運が悪いと思ってますよね、辛いから。
ああそうですよね、
場を間違ってる人とか、時を間違ってる人とかっていうのは、やっぱりこう運が悪いっていう方に当てはまるんじゃないかなと思いますね。
それそのいくつかあると思うんですけど、そのなんかほら現代 の、 価値観ではやっぱりこう苦しまなきゃ幸せになれないって思っていらっしゃる方も、
日本は特に
いるでしょう、
はい、なんか好きですよね。
あとはほら一回始めたら諸子貫徹とかっていう考え方もあるから、その辺ってもう根強いものがあると思うんですけど、
ありますよね。多分もう小さい頃からそういうのはもう叩き込まれてるとか刷り込まれて、特に日本なんかそういう国なので、美学というか、
そう、ね、
スポコン漫画みたいな、
はい、
でもそれで本当に自分が幸せかですよね。
まあね、そういうね、そういう人ってずっとそういう傾向で生きてくると思うんですけど、そういうののこう転換点みたいなものに、例えばどういうふうに関わるんですか。
大体そういう人が正直に言ってくるんですよね。
ああもう苦しいから、
苦しくてどうしてなんだろうって真面目に真面目に悩んで、でもう藁をすがるような感じで来たりしますよね。大体やっぱり自分がずっと同じ人間だと思ってることがおかしいですよね。
あそうなんですか。あちょっとそこのところを教えてください
、はい、
自分と同じ人間じゃないんですね。
そうですね、その時期っていうものがあります。
あ
はい、春夏秋冬があるように、
はい、
今はちょっと家にこもって人とも会わずに、コツコツと内面を磨いていく時期だとか、ちょっと今は新しいことを始めてみようかな、なんか楽しいこと、結果よりも楽しい時期や春みたいな時期とか、夏だったらちょっと思い切り誰が何と言うと表現してギラギラと輝いてみようとか、その秋だったら少し、内面をまた見つめるに当たって少し整理していこうとか、なんかこう日本の四季なんかすごく豊かだけども、なんか人生もそういう時期があって、いつも同じじゃなくていいと思うんですよね、
は
い、
その今のこう変わり目みたいな話あったじゃないですか、はい、多分あれ疫境みたいな中国のそっちの方 の、あの占いとかだと、あの兆しって言ったりすると思うんですけど、その兆しの読み方みたいなのってあるんですか、変わり目っていうか。
そうですね、やっぱり自分のペースっていうのを常に知っておくことですよね。あえてすごい頑張ってギラギラさせてもいいけども、限界が来てる時って苦しくて、それこそ鑑定に来るような時ですよね、その前に、ここまでやるんだとか試してるとか、自分をあえて運んでるっていう意識があればいいですよね。なんかなってしまってるっていうのが一番危険ですよね、まあ、見えなくなってしまって大体来るんですけど、あえて自分の限界を試してるんだとか、今はうまくいかなくてもここまでやってみようとか、仕事についても婚活とかについても、あとはなんか育児とかについても、そういう自分をどっかで客観視できると、あなんかこれもうまくいかない、停滞してるぞと思うとさっと引くとか、違うやり方をやってみるとか、あとはもう思いっきり言ってやめてみるとか、
まあそうですよね。
だから兆しっていうのはこう飽和状態の時に来るので、あとうまくいった後ですよね。
ちょっと るんですか、そのうまくいった時
うまくいった時って気づかないんですよ、
ええ、
大体あのそれこそ運気で言うと良かったりとか、
うん、
あの過去にやったやつが恵まれてたり、
うんうん、
あとチャンスだったりあのこうラッキーだったりするので、うんうん、ただうまくいってない時にどうやってその自分がなぜうまくいかないのかとか、
うん、
そもそも合ってるのか合ってないのかとか、うん、そういうことを探せる人、あと自分を磨いたりできる人、
うんうん、
そこがあの種をこう植える前に耕かしてる土地を耕かす時期なので、うんうん、それをこういかに耕かせるか、
うん、
そこを耕かしてる人は運気とか関係ないですよね、
うんうん、は
い、
でもそれってやってる人はやってるし、
はい、
やってない人はやってないし、多分苦しむのはやっぱり客観視できない人、
うん、
多分その自分のことを客観視して見られる人っていうのは多分その心理的なというかあの心の病にはまずかからないでしょうし、
ああそうか、
うん
うん
うん、
そうですね、
それを、うん、まあそういう方がいらっしゃったらそういう状態を教えて差し上げるっていう感じですか、
うん、
あなたの状態って今こんな感じじゃないのって、
うん、質問の仕方がとても私独特だと思うんですけど、
うん、
例えばこう、そうですね、結婚したいんですとか言って、
うん、
そもそも結婚しなきゃダメですかって言いますね。
あ、そっから
はい、そうですね、
は
あ、なんで結婚したいんですかって言うと、はい、いや親にも言われててとか言うと、うん、親に言われたらなんでダメなんですかって言わせとけばいいじゃないですか、
うん、
っていう感じです、うん、
なんかはい、伊藤さんに言われると、うん、あそうかなって思っちゃいますね。
そうです、そもそも親に言われてることを本当にはいって言ってる自分があなたらしいんですかってことですよね。
うん、
そこにもしかして親に気を使ってる自分とか、
うん、
親のせいにしてる自分とか、
うん、
何かあるんじゃないのかなってところから質問なので、みんなそんな質問されるとは思ってないのであわあわしますよね
そりゃしますよね、そこですかって、
はい、
へえ、
はい、うん、多いですね、40歳近い本当にキャリアもあったりと、
うんうん、
まあ、あの見た目がすごくあの特に問題ないというか綺麗な女性に限って結婚されてなくて、
うん、
なんでですかっていうと、いや待ってる状態だという感じだと、
うんうん、
待ってても宅急便の人しか来ませんよなんて話はするんですけど
それはそうですね、
そうなんです、
はい、
それ自分から何か場に出歩いた方がいいですっていうと、はい、今度攻撃的な頑張ってる女性とかだと、
うん、
婚活にすごい行ってますみたいな、
うんうんうん、
イベントに、え、婚活で出会う人ってじゃああなたのタイプですか、違いますっていう、
あ、
当たり前ですよね、
そうですね、あのビジネスでちょっと考えてみた時に、
はい、
あの起業しても何もしない人っているんですよね、
あ、起業しただけで、
しただけでそれでね、お客さんがいないんですとか言う人いるんですよ
同じですよね、
そうそう、うんうん、でその働きかけるんだけど、
はい、
自分のお客さんじゃない人に働きかけちゃったりね、
うん、
する人もいるから、すごいなんか似てるなって、
同じだと思いますよね、やっぱり自分の世界を知らないで、
うん、
あのいるのがまず問題だし、
うん、
自分の世界と外の世界が合わさることがビジネスだったり婚活だったり、
うん、はい、
それこそ運を掴むことだったりするので、
うんうん、
独りよがりだといけないなとは思います。
なるほどね、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今回も楽曲をお届けいたします。今回はジャズをお届けいたします。門馬雄二さんのファーストというアルバムから霧の音、どうぞ。 はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。